おはようございます。高原豪一郎です。さて、先月私の祖母が94歳で亡くなりました。私は彼女とは約25年間生活しましたが、今振り返ってみると実に貧しい会話しかしてこなかったなと思うんです。私たちは滅多に会えない人と会った時には積もり積もった深い話をしますが、家族というのはいつでも会えるという安易な思いが邪魔をして、本当に話すべきことを先送りしているようなところがありますね。その人が何を一番大事に思って生きてきたのか、人生で一番辛かったことは何なのか、死についてどう考えているのか、言い残していること、やり残していることがあるのか、そんな重い話はまあまあやめときましょうっていうふうになりがちですね。私も祖母に対しては長年そうでした。しかし彼女が入院し90歳を超え、人生の最晩年に立ち至った時、お見舞いに行くたびにキリストの福音を語り、そして人生を語り合うことになったのです。そして私が彼女に繰り返して語った御言葉を今日ご紹介したいのです。あなた方は心を探してはなりません。神を信じ、また私イエス・キリストを信じなさい。ところで、人間ってどういう時に心を探し、不安になり、恐れるでしょう。第一に、自分を守ってくれる人が一人もいなくなった時、人は心を騒ぐのです。自分をがっちり守ってくれる人がいる時は、心に余裕がありますね。多くの赤ちゃんや、乳幼児が余裕を持って生きているのは自分を守ってくれる親を持っているからです。そして幼子に肉体の親がどうしても必要であるように、私たち一人一人にも魂の親が必要なのです。魂の親って誰でしょう。それはあなたをお作りになった誠の神様、この天地万物の創造主です。ところで、先日ある動物園の園長さんがインタビューを受けていました。動物の中で一番最初に滅びるのはどんな動物ですかという問いに対して、彼が言うには、虫ではカブトムシのような甲羅や角のあるもの、動物の中では長い牙や大きい体を持つものから滅びるだろうって言うんです。そして案外、蚊のように弱々しく見えるものが最後まで生きるだろうって言うんですね。なぜなら、自分を完全武装している生き物は一見強そうなんですが、自分の鎧の重みで周りの環境についていく上では遅れを取るのが常であって弱いって言うんです。そして彼が言うには、人間も同じですよ。自分を強そうに見せて人を滅ぼそうと身構えている人のところには友達が寄ってこないから、結局寂しい人生でポキッと折れてしまいますよ、弱いと思いますよ、とおっしゃっていたのが印象的でした。なぜなら祖母はそういう人であったからです。ところで、どうして人は強がったり身構えたり自分の力を誇示したりしようとするのでしょうか。それはひとたび弱みを見せたら生きていけないと思ってるからですね。弱い自分を無条件に守って助けてくださる神を持たないので、弱みというのは見せてはならないものというふうに感じているのではないでしょうか。キリストはおっしゃいました。神を信じなさい。あなたの作り主を認めて、この作り主のもとに立ち返りなさいとキリストはおっしゃるのです。あなたに人生を与えた神は、あなたの人生に特別な関心を払っておられる方です。その神から離れて生きることを聖書は罪と呼んでるんですね。さて、第二番目に、人はどういう時に心を騒ぐでしょう。それは自分の罪に気がつく時です。特に人生の終わりに旗と気づくことが多いのではないでしょうか。私は先日、安倍森俊さんというクリスチャン実業家の記事を読みました。彼は今から30年ほど前に日清製粉に入社して、本社調査広報局に勤務し、資料を調べたり翻訳したりしていました。 ところが3年後転勤で大阪営業所神戸駐在となりました。全く畑違いの営業の仕事に回ったんです。最初の営業会議で彼は宣言しました。私はクリスチャンで、日曜日は必ず礼拝に、水曜日は祈り会に出席します。それから酒、タバコ、ゴルフ、麻雀はしません。その会議の席は大荒れになったそうです。部長からは、俺はクリスチャンは大嫌いだと怒鳴られ、周りからもソース感を食いました。そればかりか、こんな堅物をやめさせてしまうという運動まで起きたそうです。彼は一時は本気で退職を考えたそうです。そんな状況の中で彼は一年間営業に邁進します。神に祈りつつ全力を尽くすんですが、そのうちにお得意様から彼が引っ張りだこになるんですね。安倍さんはどのようにすれば取引会社の業績が良くなるかを常に考え、そのための情報を提供したのでした。ゴルフの話ばっかりする先輩より、身のある話をする安倍さんに来てほしいという声が、あっちこっちの会社から上がるようになったのです。実は彼の実家はもともとパン屋さんで、パン屋の苦労がよーく分かっていたので、親身になって経営者の懐に飛び込んでいくことができたんですね。さて、一年半後、再び転勤となった安倍さんを神戸駅で送別するとき、同僚たちはひどく心を責められ、皆一様に謝りに来たそうです。訓練するつもりがいじめになってしまった。すまん、許してくれ。ゴルフ、麻雀のできんやつは営業マンじゃないと言ったあの部長までもが、君は立派だったと声をかけてくれたそうです。ところで、どうして急に皆心を責められて謝ったのでしょう。それは、このまま別れると後味が悪いと思ったんですね。実は、別れというのは人間に反省を促すものです。そして、死という人生の根本的な別れは、私たちに人生の棚卸しを促すのです。そして過去の人生を振り返ったとき、誰に対しても罪なしと言える人はいないのです。死を前にしたとき、一体何が心を沈めてくれるでしょう。それはイエス・キリストだけです。イエス・キリストはあなたの罪を裁くために来た方ではありません。あなたの罪をあなたに代わって償うために来てくださった方なのです。あなたの罪を責め立てるために来た方ではありません。あなたの罪を負って、あなたに代わって責められるために来てくださった救い主なのです。第三に、人はどのような時に心を責められるでしょう。それは死を前にした時、自分の魂の行方を思って心を騒がせるのです。昔アメリカに大陸横断鉄道が走っていた時のことです。ある車両に5歳くらいの男の子がたった一人で椅子に腰掛け、窓の外を見ていました。旅は幾日間もかかるものですが、来る日も来る日も彼の親らしき人が乗ってくる気配がないのです。どうやら彼は全くの一人旅、一人ぼっちのようです。しかし5歳の男の子がどうしてこんな長距離の一人旅をするのでしょう。不思議に思った人がこの少年に話しかけました。僕、一人ぼっちで寂しくないのかい？すると彼は言いました。全然寂しくないよ。だってこの列車の運転手は僕の父さんなんだから。荒涼たる砂漠を抜けるときも、うっそうと茂った暗い森を行くときも、先頭には父さんがいると思うと怖くはないというんです。終点駅が近づくと長いトンネルに入ります。しかしこれは終点が近づいた印でもあるんです。終点駅に着くと父と再会できるんですね。キリストを信ずる者にとって、死は魂の父との再会の直前にくぐり抜けるトンネルでしかありません。 どうぞあなたのために3日目に死を打ち破ったキリストを信じてください。